皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、
はい、
今日ね、このラジオ番組で、はい、なんと、私61回目のトークとなります。
61歳
じゃないよ、61回目ね
なんかちょっと還暦っていう文字が浮かんでしまいましたけど、
いや本当に皆様、ご拝聴ありがとうございます。
素晴らしい。
あと純子さん、いつもありがとうございます。
とんでもございません。
あのこの前始めたばかりっていう感じもするんですけど
まだまだういういしいです
よ。ごめんなさい、本当にもっともっと頑張ります皆さん。
いえいえいえ、
あの、だから6年目なんです、今年というか今月。
あ、今月で、
はい、
素晴らしい。
6年経ったんかなと、
ね、なんかいつもね新鮮な話題なんで そんな感じしませんよね。
なんか未だに緊張しておりますけども。
可愛いですよ
あのね本当に忘れもしない、ここのあのスタジオで初めてラジオ番組をね持たせていただく生放送じゃないですか、
はい、
どれほど緊張したことかっていうのをすごい覚えてます。
雅子先生でも緊張するんですね。
いや私ね、はい、緊張しないんですよ普通。
ですよね、
まあ、毎回こういろんなところでねハトムギの講演させていただいたりとか、
はい、
まあ、あのたくさんのねあの皆さんの前でお話をさせていただく機会がたくさんあって、
ええ、
本当に緊張なんてっていうくらい緊張しないのに、ここのラジオだけはすごい緊張したのを覚えてまして、私ねあまりにも緊張するので何人かにご相談させていただいたんですよ。
相談、
なんでこのラジオでトークをするところだけはすごい手が震えるほど緊張するのかっていう、じゃあねちょっと何人かねあの真剣に調べてくださった方がいらっしゃって、私はねお料理教室とか、はい、まあ、講演で人の目を見ながらお話を今までしてたんですね。
そうですね、
対面でね
何十人でいらっしゃいますよね。
何十年でももう100人でも
100人でも、
で緊張しなかったんですけど、はい、それが対面で人の目を見てこうお話をすると、
はい、
でもラジオって一人でお話しするじゃないですか、
ね、
基本目の前にねあの人はいないの で、
はい、
でそういう風なあのシチュエーションの時に緊張する方っていらっしゃるみたいで。
そうなんだ。
そうそうそう、
いやリアルにこう見ていただく方が。
そうでそれを聞いてから、はい、私はこうガラス、ここねあのガラスじゃないですか、外からこう見えるんですけども、まあそこに向かって喋るのではなくて星野さんの顔を見ながら目を見て喋ろうって決めたんですよ。
そうなんですか。
だから今すごい右向いて
今めちゃくちゃ見られてますけどこんな私でよく言ったら使ってください。
いやいや毎回じゃないですか、私も
星野
さ
ん
を見ながらお話しさせていただくっていう、全然ラジオっぽくないんですよここね私ね対面で会話してるみたいな感じなんですけ ど、
なるほど。
それをしてから緊張しなくなったんです、はい、緊張っていうかこう手が震えるほどの緊張感がなくなったんです、だから純子さんの目を今日も見ながら進めてまいりますので、
私がもう何千人のリスナーさんと思っていただいて
そう、それぐらいのパワーありますしね純子さんね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そうなんですよ、はい、6年目となりまして、まあ、今回61回目かなということで、
はい、
もうこれからもどんどんねあの薬膳のお話や健康情報とか薬膳ご飯のお話をしていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということですね、今日ね、ここに来るまでに、
はい、
目の前にかき氷屋さんの宝石箱さんがあるじゃないですか、宝石箱さんから、先日ご連絡ありまして、
はい、
ハトムギで美味しいかき氷ができたので、ぜひちょっと見に来てくださいみたいな感じで言われたので、私今日はラジオあるし、はい、寄りますという感じで、今寄ってきたんですけど、
はい、
絶妙なハトムギの使い方のかき氷、
いやちょっと待ってくださいよ、ハトムギとかき氷ってね、なんか想像しにくいイメージがあるんですけども、
そうなんですよ、
どうなってたんですか。
ハトムギのね、ミルクっていうのを作って、でそのまああのほわほわのかき氷じゃないですか、奈良のかき氷って有名なね、
はい、
そこに奈良で有名な柿を、完熟の柿を入れて、でさらにハトムギをミルクにしたものを こうピスタチオクリームと一緒にこう入ってて、
うん、
でさらにお抹茶とか、お茶台湾茶を粉末にしたものに、
はい、
さらにハトムギの粉末を混ぜたものがかかっていて、
うん、
そのかかっている下には、
ええ、
なぜかこの口溶けのものすごい柔らかい餅、びっくりしました。ほんで、うんうん、かき氷が冷たくあんまり感じないんですよね、はい、ほわほわで空気を、
不思議、ね、なんか秘密があるんですかそれは。
あ、ま、言ってました、あの冬はあまり寒くならないように中に空気を含ませるようにかき氷を作るんですって、あの岡田恵子さん。
すごい、かき氷で温度が調節できるんですね。
あのね、でさらにそのハトムギの使い方が絶妙で、実は私今ねショックを受けてまして、私は長年ハトムギ料理研究家と言いながら、
はい、
あんだけ美味しいスイーツ的なこの使い方をしたことがなくって、もうハトムギ料理研究家とは言えないんじゃないかっていうぐらい名前を返上年末になって
そんなにショックを。
いや結構ショックでした、
うん、いやでも雅子先生がこうやって広めたおかげで、うん、恵子さんもそういうインスピレーションが湧いてきてっていう感じに思うんですが、
恵子ちゃんもね、私15年ぐらい前から、はい、あの存じてまして、うん、でいろんなね奈良のものを使ってあの、まあ、商品開発とかかき氷にトッピングとかに形でされてるじゃないですか、
はい、
この時期になってね、もうハトムギでっていうのを言う、やってくださるのがすごい嬉しくって、っていうのがね、ハトムギ知らない人でも、
はい、
そのかき氷からこう入って、え、ハトムギって何、あ、こんだけ美味しいんやとか、こういう使い方があんねやとか、知っていただくきっかけにな
る。
めちゃめちゃなる。
今日なんて、うん、外国人の観光客さんの方が多いぐらい。
多かった、うん、多いぐらいでしたよね。
う
ん、うん、でそのねハトムギのかき氷は12月の30日から、発売というか、うん、お店に出されるみたい で、ね、私知らなかったんですけど、
はい、
かき氷ってお正月にものすごい食べるんですってね、皆さん。
お正月に、
お正月が一番忙しいって言ってありました。
すごい、
お正月の第1週まで、
うん、あ、そうですか、う
ん、だから年内休まずに、うん、ずっとオープンされるみたいで、30日からやりますって。1日から発売したらえらいことなるからなーって言わったんですけど、それはどういう意味なんだろうとか思って。
あ、そうか、初詣のお客様プラスっていう感じなんですかね、うん、
きっとね、奈良の柿も完熟で入ってるのも、まあ、奈良っていう感じでね、
うん、柿いいですよね、完熟の柿、
美味しかった、トロンとしてね。
そうなんですか。
なんかね、本当に不思議なかき氷でしたね、
うん、ねえ、今聞いてるだけで、うん、いろんなものが入ってるのが分かりましたよ。
いや本当にちょっとまた 年始から食べに来ようと、
はい、食べにですか、
うん、
あ、ぜひ。
いやもうちょっとね、ハトムギの使い方がね、うん、あまりにもすごい上手すぎて私はびっくり
そのハトムギミルクっていうのが気になりますね。
美味しかった。ほんでちゃんとハトムギの味するんですよ、うん、お粉を使ってらっしゃるんですけどね。
そうなんですか、うん、
香ばしい、まあ、きな粉とかも混ぜて上にかけてたりとか、いやいや、もうぜひぜひ、あの宝石箱さんね、今月30日から、
はい、
ハトムギの、かき氷、
うん、
ね、年始あの若草山じゃなくて、あの何、春日大社さんとか、
はい、
お参りに行く方いらっしゃったら、
そうですね、
うん、ぜひぜひかき氷も寄ってみてください。美味しかった、うん、ほわほわ、
うん、
かき氷口どけがすっごい良かったです
でも美肌にもなるし、
あ、そう、それも書いてって言わないからね
外せないですよね、ここは。
本当ですね、本当に、あの奈良の餅戸の商店街のところにある、はい、宝石箱さんですので、皆様ね、ちょっとハトムギのかき氷も食べてみてください。
はい、
はい、でこれからですね、はい、冬の薬膳のお話をして、最後には、
ええ、
おせち料理皆さん食べますか。
はー、食べますよ。
食べてくださいね。なぜかというと、おせち料理の中身には私たちが大切にここに腰についてる腎臓が喜ぶ食べ物の宝庫なんですよ。
宝庫なんですか。
冬は腎臓を養わないといけない季節になってますので、
はい、
おせち料理のお話もね、後半していきたいと思います。
はい、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、 冬の養生というと、はい、五臓の中で腎臓という、ね、臓器が一番弱りやすくなりますので、腎臓が喜ぶ食材を食べましょうっていうことになっていきます。
なるほど。
冬になるとね、この黒い食材のお話をいつもねしてきたんですけども、はい、今日もしていきますよ。黒い食材、はい、黒い食材っていうとね、腎臓が喜ぶ食材がありますよっていうことを薬膳では言われるんですね。そもそも腎臓って何をしている臓器か。
何かな、腎臓なんか、あれは肝臓、お酒は肝臓でしょ。
そうそうそう、
腎臓、
腎臓、あのね、腰のあたりに腎臓ってあるんです、はい、後ろです、でね、グーしていただいたら、グーチョキパーのグーね、グーしていただいたら、このグーの大きさがだいたいご自分の腎臓の大きさっていうふうに言われてまして、これが2つ後ろの腰のところについてまして、腎臓はね、冷えを嫌うんですよ。
冷え、
だから冬になると腎臓さんが疲れるので、ちょっとさすって温めてあげるとかすると腎の養生にもなるっていうんですけど、そもそも腎臓っていうのはね、はい、血液がそこに集まってきて、で、まあ、腎臓がろ過装置みたいになってますね。簡単に言うと本当にろ過装置みたいな、網目みたいになってまして、血液からろ過して、血液の中のいらないもの、余分なものを、まあ、膀胱に落として尿に出すっていう働きをしてるんですね、はい、老廃物を体から出してくれるっていう働きを唯一しているのが腎臓の働きなんですね、
すごい大事じゃないですか。
めちゃめちゃ大切、ね、そやから生まれ持って2つあるんですって。
あ、大事だから、
うん、うわ。でね、まあ、看護師さんとかね、お医者さんの、まあ、腎臓はね、そういうふうにおしっこ作る機能があるんですけども、2日間おしっこが出ないと、尿が出ないと、人間の体は死んでしまうっていうふうに言われてるんですね。
怖い怖い、
ですので、まあ、気を失って病院に運ばれても、尿、管を通して、尿は出させるっていう、
大事なんだ。
そうなんです、尿は必ず老廃物を体の外に出すっていうのがすごい大切なんですね、それをしているのが腎臓の働きでして、ですのでね、腎臓が、まあ、喜ぶというか元気で働いてくれると、血液からどんどんろ過してくれて、いらないものを出してくれるっていう働きがありますので、すごい大切な臓器で2つ持ってるっていうふうに言われてるんですね、でそれが冬になると、この冷えから腎臓がちょっと弱りやすくなるっていうのとね、夏場よりも冬の方がよくトイレに行く回数が多いんですよ。
はい、
夏場ってね、すごく暑いので水分すごく飲むじゃないですか、たくさん水分を飲むんだけども、汗で結構蒸発してますので、汗をかきますのでね、汗からもデトックスできるんですね。
あ、汗も、
でもやっぱり冬になると汗かきませんので、しっかりと腎臓が体の中ろ過して尿に出すっていう働きを一生懸命してくれるので、腎臓が弱りやすくというか疲れやすくなってきますよっていうふうに言われてます、でそういう時に腎臓が好む食べ物を食べると一生懸命腎臓もろ過してくれますので、その、食べ物っていうのが黒い食べ物なんですね。
なるほど、
例えば黒い食材っていうと、黒豆、あと黒ごま、
黒いですね、
であと黒米、
黒米ね、
黒米、アスカの方でよくね、黒米とかね、古代米やってるじゃないですか、あと薬膳ではやはり黒きくらげがよく使われますね。
なるほど、
黒い食材、代表選手はもう黒豆と黒ごまと黒米と黒きくらげと、あと海藻類、
海藻、
海苔とかさ、
確かに
昆布とか、っていうのも黒い食材に入りますので、海藻類っていいんですよね。
なるほどね、
海藻食べると腎臓が元気になるって言われてますので、とろろ昆布とかさ、すごい手軽に使えるじゃないですか、おつゆとかスープに入れて、とろろ昆布っていうのもこの時期、積極的に取っていただいたらいい食材にもなってるんですね。
なるほど。
そもそもね、私たち人間は海からこう進化してきているんですね。
なるほど。
人間が生きな海が出てきてないんですけども、そんなイメージをこう持っていただいたら、ですので、海のものってね、すごくいいんですよ、私たちの体に。
そっか、馴染みやすいというか。
そうそう、シーフードもいいですし、海藻類もいいですし、あとは海塩、塩ね、塩をちゃんとこう海から天日干しかね、したお塩を使う、 っていうのも腎臓にとっていいことなんですね。
そっか。
そうそう。
お塩もいろんな作り方があるんですよね。うん、
塩化ナトリウムとか、うん、じゃなくって、うん、海水から作った海塩を、はい、取る。で、その海塩から作ったお醤油とかを、調味料をね、選んでいただくといいかなっていうふうに思います。
なるほどね。
そうなんですよ、黒い食材ですよ、
はい、
でこの前はね、私ね、黒の練りごまってあるでしょ、黒練りごまってね、やっぱりセサミンっていう、はい、健康食品があるぐらいセサミンの量も多くって、すごく滋養強壮にもいいですしね、黒いごまっていうのはね、でそれの練りごまっていうのを売ってるので、はい、それでほうれん草あえとか、うん、ごま、小松菜あえとかすると、はい、コクがあってね、すごい美味しいですので、ぜひ黒練りごまとかね、黒ごまを冬にね、うん、使っていただいたらいいかなと思います、
は
い、
なるほど、
ね、黒くなるのでね、食卓映えはしません。
映えは
でもいいんです、真っ黒で。もう全て 黒尽くしでしたらいいんです。
なるほどね。
もう本当に海苔を使ったりとか、はい、昆布を使ったりとか、していただくといいかなと思います。で先月のね、今月か、私の薬膳料理では、はい、黒ごまのくずゼリーを作ったんですね。
黒ごまのくずゼリー、
すごい簡単で、くず粉ってあるじゃないですか、吉野のくずってすごい有名ですよね、奈良でね、くず、はい、ってね、お薬になるぐらい体にいいもので、うん、皆様はカッコン糖で知ってると思います。
あ、
カッコン糖ってあれくずでできてるんですよね。
くずで、
そうそう、奈良の吉野くず、ね、有名ですよね。くず湯とか、はい、くずでちょっととろみをつけるとかっていうのは体を温めますし、更年期障害とかね、
はい、
そういうホルモン系にもいいんですよ。
あ、そうなんですか。
昔ね、お薬ない時代はね、はい、やっぱり中高年の方になってくると、特に女性の方はくずをよく召し上がってたらしいです。
そうだったんですね、うん、
ですのでこの冬の時期はこのくずを使ったとろみをつけるとか、あと私はもうゼリーにしちゃったんですけどね、黒練りごまで。
いいですね、うん、そのゼリーは何を使ってゼリーを作るんですか。
くず粉って固まるんですよ、
はい、
ですので黒ごまのペーストね、と黒糖、またここも黒にこだわる。
なるほど。
黒糖と水と、はい、あと くず粉で火にかけるとトロトロになってくるんですよ、ね、真っ黒のね、
トロトロですよね、うん、
でそれを、まあ、置いとくと固まるので、
あ、しっかり固まるんですね。
固まります、うん、で黒ごまのくずゼリーができて、腎臓が喜ぶ黒ごまも入ってますし、うん、あとくずで更年期障害予防にもなるので、
はい、
もうぜひもう食べてもらいたい一品ですね、これ、
うん、
美味しいですしね、
なんか手軽に作れそうな予感がします。
手軽に作れでしょ。まずはくずを買う。
くずを買います。
みんな買ったことないでしょう、 きっとですね、うん、道の駅とかね、
そうなんですよ、
うん、くず、あとここの商店街にもきっとあると思います。
ありますよね、
うんうん、くず粉っていうのね、うん、でやっぱり裏原材料見ていただいて、バレンショ澱粉が多いよりもやっぱりくず粉が多い方がいいですので、はい、くず粉を 100% がもしあればくずでドリンクを作ったりとか、うん、あとゼリーとか、はい、とろみをつけるっていうのもすごく風邪予防にもなりますしね、
なるほど、
いいかなと思います。そうそう、だから腎臓なんですよね、この時期養わないといけないのは。
はい、
うん、でその腎臓が喜ぶのが黒い食材ですよって言いますので、皆様ぜひ黒きくらげがね、もし手に入るようだったらインターネットで黒きくらげのお料理していただいたらいいんですけども、うんうん、あとは手軽に黒ごまとか黒豆とか、はい、これから黒豆年末にね炊く方も多いと思うんですけども、
そうですね、
そういうのを積極的に食べる、
うん、
あと黒ってやっぱりねブラックパワーでね、
はい、
強いんですよ。
強いんですか。
うん、滋養強壮になるので、
はい、
まあ、海藻類って地味ですけど、わかめとか、
はい、
うん、とろろ昆布とか、
うんうん、
で海苔とかっていうのもね、日頃から食べていただきたいなと思います。
あ、なるほど。
あとはネバネバ系のね、はい、山芋。
あ、山芋ね。
山芋とか里芋とかっていうのも滋養強壮ですので、はい、大和芋が有名ですね、奈良はね。
大和芋ね。
大和芋とか、うん、もし手に入るよだったら自然薯が一番効果があります。
本当にネバネバしてるみたい
ですもんね。ネバネバ、滋養強壮ですね。 冬はね、滋養強壮って言ってね、そういうものを食べてエネルギーを蓄える季節になってるんですね、はい、それを中医学では冬至養生って言うんですけども、はい、冬至養生の漢字は冬至ってあるじゃないですか、はい、12月22日にゆず風呂入る、はい、冬至の漢字と養生で冬至養生って言うんですけども、それはね、自然界のね、食物とか動物も、まあ、歯を落として動物は冬眠しますし、はい、冬にねエネルギーを蓄えて、うん、来たる春に、
はい、
のためにね、うん、田植えが始まるわけですよ。春になると新芽が、はい、出てきてね、で人間の体もやっぱり春に備えて、こうエネルギーを蓄えときましょうっていう時期になるので、日が暮れたら家に帰って夕食を作って、夕食をほっこり食べて、でゆったりと過ごす、
ゆったりとね、
そうそう、暴れまくらない冬は
そうですね、
あの春ってね、はい、やっぱり新芽からね、いろんな植物が出てきて、あと大きな木も葉が生えてきますでしょ、で虫たちもね、土から出てくるわけですよ、はい、動物も出てくるわけですよ、で人間の体も冬にね、こう蓄えているエネルギーを発散する時期になってくるんですよ、このね春にね発散する時期、あと、あの暑い夏を迎えるこのね、エネルギーパワーってものすごい必要なんですね、それを冬の間に貯めておくっていうのが自然の成り立ち、ですけどね
人間って四季でこう移り変わりで生きてるんですね、
そやけどやってることは同じですよね、仕事働いてね、昨日私も東京から帰ってきたとこやし、
昨日ですか、
昨日帰ってきて、そうそう、まあ、いろんなね、こう働くこともね、いろいろあるんですけども、養生としては冬は、まあ、蓄えておとなしくこうエネルギーをね、
なるほどね、
しまっておきましょうねっていう時期ですよっていうのを覚えていただきたいなと思います。
わかりました。
そうなんですよ。あとですね、はい、おせち料理なんですけど、なんとおせち料理の中は腎、を養う食材だらけなんですね。あ、
そうなんですか。
あの黒ごま入ってますでしょ。
本当だ。
あとよろ昆布って言って昆布も入りますでしょ、でくるみとかさ、栗とかちょっとナッツ類もこう入れるじゃないですか。 あれも腎臓にいいんですね。
本当だ。
でなんといってもエビ、
エビ、
エビって赤いでしょ。
赤い。
でもブラックタイガーなんですよ。
そう、ブラックですね
でしょ
そっか、火を通す前は黒いですね。
そうなんですよ、あのエビはね、腎臓が喜ぶ中に入ります。
あ、
温め効果があって、エビはね、あの冬の食材でも温め効果があって、腎臓を丈夫にするっていう風に言われてるんですよ。だから中華料理とか行くと、腎臓大切やから、もう絶対にエビチリとか食べたくなる。
なるほどね。
食べとこうって思うかな。
なんか単にね、腰が曲がるまでとかなんとか、それだけじゃない、すごい意味があるんですね。
あと黒豆もさ、豆豆しく働くやったかな、
ね、
そんな意味があるんですけども、黒豆はね、腎臓の弱りが原因の腰痛にいいんです。
あら、
シータ
腎臓から腰痛になるんですか。
っていうか、っていうかやって、ごめんなさいと言いますか、あのここ後ろについてるでしょ、背中のところに腎臓っていう臓器がね、あの中医学では腎臓は腰に値するんですよ。
あら、
だから腰が凝ってるとか、腰がまあ、ぎっくり腰になったとかいうのは、もう本当に腎の冷えから来てるっていうふうに中医学では考えられてるんですね。
なるほどね。
で特に腎臓の弱りが原因の腰痛には黒豆がいいって言われてますので、皆さん腰は本当に大切ですので、黒豆食べましょう。
ねえ、
あまり甘くね、似てないのがいいですよね。
そうですね、
甘すぎないあの黒豆を買うか、黒豆はねよく洗って大量のお水で湯がくんです、炊くんですね、もう大量のお水で、でその煮汁を飲むんです。
あら、あら、
美味しいですよ。
美味しいんですか。
すごい美味しい。この子タンパク質やからね、この子って黒豆ね、
可愛い子供のように、
いや本当にか、あのいいんですよね、その黒豆のお汁って。アンチエイジングにもなりますしね。
何も味はつけないで飲むんですか。
美味しいです。
黒豆茶って聞いたことある。
黒豆は本当に、その煮汁だけ飲んでいただいても美味しいですので、ぜひぜひ黒豆ね、食べていただけたらなと思います。でね、やっぱりあの黒い食材ってアンチエイジングにいいんですよ。若返り要素、
ドキ、
え、
いいですね
でしょ、
お正月から
アンチ、だから腎にいいよっていうよりも、若返りとかアンチエイジングって言った方が皆さんなんか好んで食べそうなんですけども、 いいですよね。そうそうそう。ですのでね、あの黒い食材や腎臓にねいいって言われてるそのおせち料理っていうのはね、ちょっとありがたくいただいてくださいねっていうお話ですね。であとね、心の持ち方っていうね、冬のね、はい、養生の仕方っていうのがあって、腎臓ってね老廃物をろ過して、はい、まあ水分の代謝を良くするところなんですね、ですので水に関係するんですよ、はい、で腎を良くする心の在り方は水に流す心
かっこいい、
かっこいい何事も年末は水に流す心を持つと、はい、腎臓を良くする心の在り方ですよって言われます。
そうなんですか、うん、
水に関与してますのでね。
はあ、なるほど。
そうそう。であとですね、私の料理教室の皆さんにも言ってたんですけども、はい、終わりよければ全てよしっていう言葉があるんじゃないですか。
はい、ありますね。
12月31日になったら、はい、もうすごいハッピーな気分で、うん、もう2022年今年も最後、うん、楽しく過ごせたら万歳ラッキーっつって寝ます
実践されてるんですか。
してますよ終わり良ければ全てよしで、
あー、そっか、
楽しかったー言うて、
今年最後の最後の時間、
うん、もう最近早く寝るんでね。
そうなんですか。
早めに、はい、
大晦日でも早く
もうね、昔みたいにね、ドキドキもハラハラもしなくなったね
カウントダウン
とかね、年変わるの
早く寝なきゃお肌がみたいな、
なんかもう眠たくなるので、うん、もう今年も楽しかった万歳ラッキーってで皆さん今年も終わってください。
ちょっと聞いてみたいんですけども生声でで
もなんかね、やっぱり大きくなってからというか、はい、あのこの年になってからね、嫌なこととかあんまりなくなったんですけども、やっぱり年末になるとね、1年、うん、もうこれで365日が全てラッキーな日になりますので
なんか雅子先生のその声を録音してみんなにこう分解したいんですけどもいかがでしょうか。
でその後ガーって寝てるっていう、うん、
幸せになれそうだな。
そうですよ。ほんでまたお正月でもね、もう目が開いたらラッキーから始まってくる。
あんな朝から素晴らしいな。もう
ラッキーですよ皆さん、朝起きたらね。
でも取り入れてみたくなりました。
うん、うん、ね、最後の日まで楽しく過ごしていきましょう、はい、また来年もね、薬膳のお話続けていきますので、皆様楽しみになさってください。で来年は1月の25日水曜日ですね、同じ時間3時半から4時までのお時間となります。で来月はですね、ちょっと新店舗の鳩麦の森、
新しいお店が、おめでとうございます。
ありがとうございます。今立ってる最中なんですけども、建築中でして、東生駒の方に第2店舗目ができます。
わ、
うん、そこではあの鳩麦を使ったやっぱりビーガンパンをはじめお菓子と、はい、あとはそこであのお教室もできるようになりまして、であとイートインの方がねできるので、はい、ビーガン対応のスープとか、まあ、いろいろちょっと今レシピ考案中ですので、
す
楽しみになさってください。3月オープンの予定かな、2月の末
か、
うん、また来月ね、そのお話もさせていただけたらなと思います。
雅子先生にもそこでお教室などで出会えるということですか。
はい、頑張ります。
じゃあ奈良の店舗と、はい、東生駒の店舗と、
はい、
忙しいですね。
はい
奈良の教室はどうなるんですか。
あ、奈良はね、東生駒の方に移ると思うんですけども、ちょっと今考え中ですね。
考え中、はい、またいい情報お願いしますね。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ここまで鳩麦料理研究家のおいしく健康、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。雅子先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来年もお願いいたします。
よろしくお願いします。